Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。はい、主催の中澤です。
森律子です。
千葉絵乃です。
音響のかっちゃんです。そして一ノ瀬さんは本日お休みでございます。
イエーイ
ひどいよ一ノ瀬さんごめんね。これなんでイエーイって言ったかと申しますと、いや、いつも僕がですね、このラジカフェをね、ちょっと今回聞いていて、毎回自分で名乗ってイエーイって言ってるのが昭和チックだなと思って
そうね、
もう年もね変わったし、ポンポンポンポン行こうかなと。
あ、
はい、2023年一発目のオンエアですね。
はい、
いやもうね、ちょっとね、今こう1月に撮ってるんですけれども、うん、お正月、
はい、
いやちょっと私ちょっと映画を見ましてね、スラムダンク見まして。
あ、
スラダン
見たの？私まだ見てない。
泣きましたね。
へ、
泣くっていうかね、もう自然に涙がツーって出ちゃって
そうなんだ。
そうなんだ。それ感動？
感動というか感動なんだけど、う
ん、なるほど。動画が見るからね。
まあどう言ったらいいんだろう。まあ、ずっと泣けるのよ。ずっと泣けるの。
そのさ、うん、漫画あるじゃん。もともと。
はいはいはい。
そこのその話とも違う。
基本的には漫画の、まあ、ある舞台をね、やってるんだけど。視点を変えてるわけ。言っちゃうと桜木花道ではないのよ。
ああ、
視点は誰かなのよ。
別な、
でその物語を行くわけ、うん、でそのキャラクターの家族の話とかも、こう要は回想とか出てきて、
要はその時漫画には描かれてないけど、同じ時間軸の中に実はこういうことがあったっていう感じなんだ。
そうなんですよ。でそのドラマが、なんかすごいのよ。なんか朝ドラみたいな感じなの。で、あるそのね、登場人物がそのお母さんのこととかお父さんのこととか回想があった時に、相手をこうドリブルで抜くシーンがあるわけですよ。そこちょっと
言っていいの？
言っていい。中盤のいいところですよ。その抜いた時に主題歌がバーンって流れるわけよ。そん時に俺もう涙がズワーって
。珍しいね。
ほんと泣いた。
これはスラダンの話を知らないとあんま面白くないの？
あ、そんなことない。初めてでも全然いいお話感じますよ。いやもう激アツですよ。
あ、そう。
激アツ、すげえ面白かった。
そうなんだ。
オープニングとかもちょっとかっこよかったし。
あ、なるほど、ね、
映画館混んでました？
いや、空いてました。
マジ？
あんまり都内の方で見なかったんで。
ああ、そういうことか。
ちょっと埼玉の上の方にちょっと行きまして。
なるほどね。
見たんで、もう多分もう空いてるんじゃないですかね。
多少空いてるかもしれない、
ね、まあそうね。そうか、映画ね、見てないな。
見ました。はい、まあちょっとね、あとはもう僕はもうプロレスを見せたんですが、それは後半のね、中澤プロレスでやっていきたいと思います。
はい、
すいません、ちょっと私の話ばっかりしちゃって。
いや、全然いいんですよ。
はい、今回のラインナップですが、はい、この後私のちょっと作品のラジオドラマをやります。
はい、
でその後ちょっとトークコーナーをやりまして、はい、中澤プロレスやります。
はい、
30分楽しんで聞いてね。
ゴールデンラジオ劇場集会室のブルース、声の出演内藤さん、森律子、高木さん、中澤博之、高橋さん、千葉綾乃、真田さん、飯塚克美でお送りします。ゴールデンアベニューの集会室、このマンションに住み始めて3年目、第38期管理組合の役職決めの話し合いに出席することになった。残った役職は理事長、副理事長、総務の3役。僕は管理組合の仕組みがよく分かっていない。長い沈黙の後、401号室の高木さんが口を開いた。
来期も内藤理事が務めるということで、お開きにしますか？
困ります。今夜必ず決定させるんです。あなた今年の活動最高だったわよ。
内藤さんの理事長は最高だったよね。もう一年やってもいいんじゃないかな。
規約で2年連続はできないことになっています。それに、あ、 が認知症になってしまったんです。
じゃあ仕方ねえな。あ、一番年が若い真田さんが勤めるのがいいんじゃない？
失礼ですけど、おいくつ？
34です。
若者がやった方がいいって。
ちゃんと話し合いで決めましょうよ。
じゃあ理事の経験がある高橋さんがいいんじゃない？
あなた10年以上前の話よ。言いづらいんだけど、私も最近認知症になったかもしれないのよね。
理事長、僕も最近認知症になりましてね。
実は私の母も。
取ってつけたようにすごい確率で認知症がいらっしゃるんですね。あなた今本当多いのよ。少なくとも高木さんは認知症でないと思います。
なんでよ。
認知症の方がステージで歌えますか？
音楽やられてるんですか？
まあおっさんの趣味ですよ。
どなたか覚悟を決めてくれませんか？
みんなやりたくても事情があってできないんだよ。
高木さんの事情って何ですか？どうしたんですか？
妻が癌になってしまってね。あと何年生きてられるか。だから365日毎日妻のそばで看病してあげたいんです。
私の旦那も入院しててね、年金だけの生活じゃ苦しくって、管理組合に協力したいのは山々なんだけど。お二人の奥さんと旦那さん、先日ロビーで挨拶されてましたけど、お二人とも元気に愛犬と散歩に行かれました。あらやだ、いつの間に退院したのかしら。はあ、嘘はやめてください。私思うの、なんで理事の経験数が少ない人が勤めなきゃいけないの？
そうだよ、みんなその時の事情ってあるだろ。
ここのマンションは208世帯もあるんです。そうしないと決まらないのは高木さんも高橋さんもわかるでしょ。
あ、パソコンができないんだ。
あなた奇遇、私もできないのよ。
なあ、わかんないよな、ね、あれな。
あれもうほんと目が。なら、お二人は理事長か副理事長でお願いできますか？
なんでよ。
総務は特にパソコンスキルが必要なので必然的にそうなります。
じゃあ僕が総務をやります。
ちょっと待って、あなた若いんだから。総務と理事長をやったら、私たち二人で副理事長になって支えてあげるから。
そんな理不尽なことってありますか？
若い子にはいろいろ経験させた方がいいと思うの。私昔保育園の園長やってた時にね、若い子たちに経験させたことで園全体が活性化されたのよ。
とりあえず理事長は真田さんで行こうか。
平日は仕事なんですよ。
奥さん手伝ってくれないの？
バツイチなんです。
バツイチでも何でもいいじゃんか。もうすぐ大河ドラマが始まっちゃうんだよ。
いい加減にしなさい高木さん。
来月から休みの日に婚活しようかなって思ってて、ですから自分のペースでできる総務で協力させてください。それに出張も多いんです。もし住人のトラブルが発生した時にすぐに対応できる人が理事長がいいと思うんです。
私は真田さんが総務でいいと思いますが。
じゃあ婚活なんてすんなよ。
なんて理不尽な。あなたジャイアンですか？
ジャイアン？俺の下半身のこと言ってんのか？
やだあなた。
俺の行きつけのスナックのママの娘さんを紹介してやる。フィリピン人だけどいいか？
それはちょっと。
何？それはジャイアンにならないってこと言ってんのか？
何なんですかそれ。
私独身なんですけど。
はい。
こんな私でよかったら。
いや、よかったらって、高橋さんじゃ下半身がジャイアンにならないだろう。
高橋さん困ります。
それはもうすぐ介護が必要だから。
おっぱい当たってます、おっぱい当たってます。
いい加減にしてください。
理事長頭抱えてるじゃん。
ちょっと娘の様子見てきます。
え、千秋ちゃんどうかしたの？
熱はないんですけど、朝から体調が悪いみたいで、すぐ戻ります。
内藤さんは娘さんの様子を見に小走りで集会室を出て行った。
千秋ちゃんっていつもニコニコしてて可愛い娘よね。
この間内藤さんの家族がそこの公民館のライブに来てくれたんだ。娘さんにおじちゃんかっこよかったって言われてさ。
民謡ですか？
ブルースをちょっとな。
マジっすか？
あなた音楽で人前に立ってるんだから理事長とか向いてると思うわよ。
バンドの練習が忙しいの。
あの管理組合って必要なんですか？いや生まれて初めてマンションを購入して正直こういう順番性のある制度があるなって知らなかったんです。
今時の子はご近所付き合いに馴染みがないからね。
内藤さんが戻ってきた。
すみません、主人が早く帰宅してくれてました。
お開きにした方が良さそうじゃないか。
これ以上引っ張れません。
管理組合ってなんか時代遅れなんだよな。
時代遅れ？
真田君もそう思わない？
昔と違って多種多様なライフスタイルがあって夜に働いてる女性だっています。外国人の方だって増えてます。時代が進むにつれてもっと管理組合のシステムを柔軟な形にしていかないと誰かが苦労する集まりになってしまう気がします。
私も同じことを思ってました。でも1年間勤めさせていただいて必要だと感じたんです。住人同士のつながりを作ること、災害が起きた時に隣にどんな人が住んでるか知っておくことは必要でしょ。いざという時に助け合いが必要でしょ。私たちは住人たちのつながりを作ることが務めなんです。
あの時と一緒じゃない。園長してた時にね、同じような問題で戦っていたの。こういう問題ってどこでもつきまとうのよね。挑戦してみようかしら。あなたの言葉が刺さったわ。
高橋さん、
真田さんと一緒なら理事長やってもいい。
不気味なんですけど。
どんな理由であれありがとう高橋さん。
っていうかさ、ヘルニア大丈夫かよ。
無理せず頑張ってみるわよ。
腰は重要です。僕が総務と理事長を兼任しましょうか。
いや、私が理事長やりますよ。
じゃあ俺やろうか。
どうぞどうぞどうぞ。
おい、なんだこれは。
では高橋さんが理事長、真田さんが総務でいいですね。
真田さん頑張りましょうね。
こちらこそよろしくお願いします。
高木さんは副理事長でお願いします。
役員補欠でお願いします。
逃がしませんよ副理事長。
おっぱい当たってる、おっぱい当たってる。
高木さん、娘からです。
内藤さんは僕の目の前で高木さんに丸まった画用紙を渡した。画用紙を開くとクレヨンでギターを抱えた男の絵が描かれていた。メッセージもひらがなで書かれてある。理事長頑張ってびっくりマーク。高木さんは感極まった表情を必死に隠そうとしていた。
こんなメッセージもらっちゃったら頑張らなきゃいけないわね。
くそ、高木さんはどうしてそんなに拒んでるんですか。
さっき言ったろ、365日妻のそばにいてあげたいって。
本当のことだったんですか。
初期の発見だったから摘出すれば治るんだけど持っちゃった。千秋ちゃんからメッセージもらっちゃったし逃げるわけいかねえか。
みんないろいろ抱えてますから支え合っていきましょうね。さなやん。
旦那さんに怒られますよ。
いいのよ、もうすぐ死ぬんだから。
ゴールデンラジオ劇場集会室のブルース。脚本高木さん、中澤博之、内藤さん、森律子、高橋さん、千葉綾乃、真田さん。ナレーションは飯塚克美でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボール。 ールクラッシュ www.gbc.oops.jp。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。番組の感想、ラジオドラマの感想などをぜひ送ってください。 gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。お待ちしてます。はい、ね、ラジオドラマ今回私の作品だったんですけれども、
はい、
まあ、80% ぐらいが、まあ、実話というか
結構の割合で実話ですね、
はい、
私はちょっと、まあ、管理組合やってまして、ね、総務をやっていたんですね、
うん、
でまあ、もちろんフィクションなんですけれども、ね、うん、管理組合って面白いんですよ。いろんなですね人間臭いおばちゃま、うん、おじちゃまたちがいまして、うん、で千葉さんが演じてくれたあの高橋さんの役、
うん、
あのまあ、実際のモデルがいるわけですよ柏木さんという方なんですけど
言っちゃいい
言わない方がいいんじゃないの、
うん、あなたねみたいな、
うん、
ね、ジョニーな感じ、ね、
そう、
奥さん
ピザ食べに行くの？あ、だったら休みなさい、ピザ大事よっていう
人よくわかんない
よくわかんないんだけど
よくわかんない、
すごい面白いんですよね。千葉さんどうでした、こういう千葉さんもね
馴
染みあるでしょこういう話。
マンションのね管理組合の、うんうん、私も理事やってるんだ
よ意外と管理組合の理事率が多いんです
よ、ね、なんでですかね、
なんでしょうかね、
まあ、ね、まあ、まだまだやんなきゃいけないから、うん、とか引っ越したばっかりなのに、うん、1期目にいきなりやることになっちゃったからねまだこれからなんですよ、うちは、
ね、
頑張んなきゃいけないです、はい
はいね、ラジオドラマもね、あの次回もやりますので楽しみにしてください、
はい、
ということでトークコーナーでございます、
はい、
千葉さん、
はい、
ねえ、いろいろ活躍してますね。
いやもうね、運動会です
よ、ね、あの見に行きましたよ
ありがとうございますって、
よかったですよ、
いや
運動会
あのまだ終わってないんです
よあ、ね、そうかそうかそうね、
オンエアの時にはちょっともう終わってるはずなんですけども、まあ、そうだ
ね、まあ、収録してる時はね、う
ん、でもまあ本当ね今あのリハーサルやってまして、
うんうん、
いや本当にね、あのダンス公演メイン、うん、ダンスメインの歌あり、うん、お芝居ありの公演なんですけど、
うん、
いやもうねちゃんと運動会だったよ、
ね、
運動会なんだ
本当に、
うん
うん、運動会1幕が運動会、うん、2幕がスナックっていう設定になってんだけど、
どういうあれなわけ、うん、
まあまあ、ね、面白い構成になってまして、でも、はい、みんなね、精一杯やって、
うんうん、
って感じでしたかね、
はい、そうそうね、で立て続けにまた、
はい、今度ね3月に
ね、
久々に P カンパニーで、
うん、
やらせてもらうんですけど、そうそう、 P カンパニーがさ、
は
あ、あ、これがねちょっと余談なんだけど、
はい、
小田島雄志翻訳戯曲賞っていうのがあって、
うん、
それね団体でね取ったの賞、
へー、
でそれ去年あの私が5月35日っていう作品竹下恵子さん主演でやったやつ、うん、お手伝いしたんだけど、うん、あ、それで取ったんですよ、でねこの間受賞式に行ってきまして、うん、竹下さん来てて、
はい、
わーと思って、でうちの P 社長が登壇してこう賞状受け取って、
へ
えと思って、なんか、うん、うちだから今度別役さんなんだけど、うち別役さんをね軸にやってるチームなのに、初めてやった翻訳劇で賞取っちゃったからどうなってんだっていう話なんですけど、でも別役さんはまあ一昨年亡くなったのかな、
そうか、
で亡くなって、でたまたま P カンパニーが15周年なのね今、
うん、
だからもう相当博打ですけど、別役尽くしってタイトルで、
うん、
4作品4回連続別役さんやるっていう、
あ、4公演、
そう、うん、だからこの間12月に1回別役尽くしのイカ消しゴムとトイレはこちらって作品2本立てで上演して、
うん、
で今回3月にまたやって、うん、6月やって9月、うん、全部別役さん、
すごいね、
もう一部マニアには、ま
あね、そうだね、本当に、
まあ、千葉さんとはもうね30年ぐらいのお付き合いですけれども
、はい、
もう何回この P カンパニー見に行ったか、
まあそうだね、
別役ミノル何回見てるか
でもまだね、うん、私が絡んでる別役さん見てる程度じゃ、別役さんはまだまだまだまだなのよ、
いっぱい作品あります
から、ね、まだまだあるから、
うん、かっちゃん別役ミノルって知ってる？どういう人？
知ってはいる、
おじちゃん
おじちゃんいっぱいいるけど、
そりゃおじちゃんだよね、
まあ、おじちゃんもなんか見に行きました、
あ、そうか、
なんかやって
まあまあいっぱいあるからね。そうなんです。今度私が出る作品はですね、うん、風に吹かれてドンキホーテっていう。
はいはいはいはい。
で昔ね1993年、うん、演劇集団縁の縁子供ステージというので上演されてるから、うん、親子で見るお芝居としてもともと書かれてたもの、うん、かなりね、またシュールですよ、うんうん、シュールなんですけど、
まあまあシュールだよ ね、
シュールなんだけど、私結構美味しい役またいただいちゃいまして。
あ、そうですか。
まあね、千葉さんは基本的に美味しい役だから、ね、
そうね、基本ね。まあ役名だけで言うと宿屋の女将ですね、う
ん、
はい、
あ、そのまんまじゃないですか。
本当にそうなんです。
そのまんま、
でこれ
そのまんまなの。
もうそのまんまじゃ
ない。まあまあね、それでね、これあの歌踊りあります。
あ、そうなんですね。
へへ、歌踊りある。
そっか、ドンキホーテだし、
ね、予定です。はい、
千葉さん踊るよね。
踊るね、
ほんと踊るよね。
だって膝がさ、武藤敬司と一緒じゃん。
そうそうそう、前十字ね、手術やってるからね。
でしょ、
う
ん、それなのよく踊るよね。
そう
な
んだよ、人工関節入ってたじゃん。だってもう
私は人工じゃ、
そこまでじゃないよね。
人工はまだ入ってないけ ど。いやいや、なかなか。でもね、この間のその運動会でも踊ったけど、うん、いや、やっぱ正しいダンサーにはね、かなわないけど。でも、うん、ちゃんとヒールとか履いてね、うん、くるくる回ったりとかしてるよ。だから本当にね、
運動会は結構ダンサーの方も多いですもんね。
そうそうそうそう、うん、だからもう軽快なデブをちゃんと皆さんにね、ご披露できると思いますので、はい、ぜひぜひ見に来てほしいわけですよ。
これいつですか。
2023年3月15日から21日まで、
はい、
池袋のシアターグリーン、ボックスインボックスシアターというところでやります。うん、諸国を遍歴する2人の騎士の物語っていうのと、交互に公演するので、私たちの初日は3月16日の木曜日になります。
あ、なるほど。
そこから毎日昼か夜どっちかにやるみたいな感じになっておりますので、P カンパニーの、公式ホームページ、開いていただければ詳細出てますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ゴールデンのブログにも載せますよ。
ありがとうございます。
僕載せときますよ。
ありがとうございます。恐れ入ります。
いや、やっぱ演劇ですよね、お芝居ね。
そうね。
いや、これさっきのラジオドラマあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれちょっとシリーズ化しますから、うん、たまにあのこのゴールデンラジオ劇場でたまにまた出てきますから。
あ、そうなんですね。
またあの高木さんとか。
じゃあもう あれだね、理事会ずっとやらなきゃダメだね。
いや、もうやめます。もうやらないです。もう今期で終わりです。いやいや、うん、もう日曜日取られるの嫌なんです。はい、ということで以上、トークコーナーでした。
GBC プレゼンツラララララジカフェ、
中澤プロレス2023。
いや、2023って2022特になかった。
まあないけ
ど。まあまあ新年ですからね。
いや、もうね、ね、今年もやります。
はい、
いや、もう本当ね、この、お正月とか年末とか、うん、もうテンションもう上がりまくりでしたよ、僕。見た、中村対グレートムタ。
いや、それは見てないのよ、まだ。
いや、それリツコダメだよ。なんであんなさ、奇跡的なものをさ、
そうだね、
神がかってるあの子、神がかってるあの子をさ
見る見る、あのアベマに多分あの入れば見れる。
いや、素晴らしかったよ、本当に。もう大河ドラマがギュッと詰まってるような感じ。
大河ドラマ、
大河ドラマですよ、もう人間ドラマですよ、もう。
大河ドラマは大河ドラマ面白かったんですけど。
やっぱすごい、スーパースターはすごかった。
あ、そう、うん、
ムタもやっぱさすがだよね。まあ僕がね、あの誰も見てないんで。
途中まで見たんですよ。途中で番組が切り替わっちゃったんですよね、そのアベマのそのなんかやり方ですか、うん、
格闘 TV の方に行っちゃったわけ、う
ん、なんかたまにナイター中継が引き続きなんかやりますみたいな感じで、ちょっと番組が一瞬切り替わって探せなかったんです、その後。
まあね、
多分多いと思いますよ、
俺は格闘 TV はもう見てるから、いつももう分かるわけ。まあでも出たじゃん、番組の画面の上に。
ずっと探したんですよ。でアメバなんて普段見ないから、なんかね、その後。
それは格闘 TV は登録してないあなたがいけない
んですよ。格闘 TV ってあの中から探して見れるんですか。
見れる見れる。
あ、別チャンネル
ってこと。別チャンネル。
ああ、なるほどね。アベマの中で格闘 TV でチャンネルに切り替わったってこと。ああ、なるほど。
だいいところで終わったのよ。本当にいいところだった。だからカッチャみたいな人は絶対ね、あの決まるところ見てないと思う。一番いいところ。
愕然としましたよね。 っぱ楽しみにしてたんで元旦。
そうだよね、
ちょっと待って、それで終わっちゃうから話は。
そうだね、それで、はい、
いや、あと新日本プロレスですよ 1.4、はいはい、
ですよね。
アントニオ猪木追悼興行、
そうだね。
いやー、まあ、その中でもやっぱりね、オスプレイ対ケニーオメガすごかったですね。
いやー
ばいですよね、
かっこよかったな。
あれがセミってね、
すごかったね。
あ、そうね、
オスプレイが ね、もう流血しまくりで、
あれ本当、私マジで血のりかなと思った
まあね、
でなんかそうリングの下に潜って出てきた時にめっちゃ血が出てるっていう状況だったから、うんうん、周り仲間囲んで、うん、見えない状態になって出てきたら血が出てたから、うん、あれ、うん、血のりかなって思うぐらいの感じだったいや多分そんなことないんだろうけど、うんうん、めっちゃ血ですよね
あれケニーほとんど殺人でしたよね、人殺しですよね殺人未遂ですよね、
まあ、まあまあまあまあまあね、
長机ってそうなるんだみたいなのはよくあって、
あとあのコーナーポストに頭からこう
落とすだ
け、ね、
そうマット外した後に
やばっ、まあ、まああの2人の戦いはもう次元が違いますよ。
いやでもケニー嫁がやっぱかっこよかった
ね、素晴らしい、2人とも素晴らしいよケニーあのオスプレイも良かったし、さすがだったし、
よかった。
でも東京ドーム大会の中で俺が一番好きだったのは、うん、ビシャモン対 FTR ね。
わかんない、ごめん見てない。
いやあれ意外といい試合よ
見てない。
いやいや、ビシャモンがついね後藤と吉橋があのベルトをね戻したやつとか、すごいいい試合だよあれ
そうなんだ、
あれちょっともう一回見てみて。
いや見てない、もう一回っていうか見てないのよそれも
あの日ね会社だったんで途中からそこまで見れなかった。
俺は有給取ったよもう本当はねファンとしては行かなきゃいけないんだけど、いや、うん、今回ちょっと家でちょっとね、うん、ね、ちょっと見ようかなと思って、
うん、もう声出しもね、
そう
応援できるようになったから。
最後
やりましたね岡田ね。
あ、岡田かな、毘沙門の話かと思ったよ
あのやっぱり猪木追悼だったから、
あ、よかった ね、最後の締めよかったよね、最後の締め、うん、結局ダーやったもんね、
やった、ダーやった、
うんうんうんね、
あれはちょっと良かったなと思いました ね、
そうだね、う
ん、いやでもなんかあれだね、なんか新日本プロレスすごいね、
すごいよね、
今度あれでしょ、今、まあ、1月の中旬にこれ撮ってるんですけど、うん、ノアとね、うん、交流またやるし、うん、すごいよ今度、うん、ジェイ・ホワイト対ヒクレオがあるよ、日本なんだ、日本なんだ、なんだ、負けたら日本来ちゃいけないっていう試合なの追放マッチやんの
じゃあ、ジェイもそうなる可能性がある
ある、だからもう決まってんだよ、いや新日本プロレス1月末にさ契約更新だから、うんうんうん、決まってんだよ多分。
あ、もう、
だからもう
何かが決まってる。
もうね、ヒクレオ対ね、J ホワイトはね、勝敗の予想よりも、うん、あのどっちが新日いなくなるんだっていうもう予想になってんだよ。
J ホワイトいなくなりそうだね。
まあそうね。
だけど J はだって研修生から始まってるわけだからさ。
そうそうそう。
あ、まあね、ハハエ抜きでは。
そんなにはなくならないと思うけどね。
そう、でもなんかあの、ね、WWE さん、そろそろ。そろそろ本当？
もうそろそろですね。
ヒクレオの可能性もあるよ。
もういなくなるの
が、うん、いや WWE の引き抜き問題がある。
まあそうだよね、引き抜き問題があるよね。
え、何？
そろそろ。
あ、そう、
はい、
もうちょっと喋りたかったね。
ね、
残念だわ。
はい、以上中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間です、
はい、
では千葉さんから告知をお願いします。
はい、先ほどもご案内しましたけれども、別役実るメモリアル参加山の羊社10周年提携 P カンパニー15周年記念企画別役尽くし2交互公演の風に吹かれてドンキホーテという公演があります、
はい、
2023年3月15日から21日まで東京池袋のシアターグリーンボックスインボックスシアターで上演いたします。詳しくはP カンパニーのホームページをご覧になってください。よろしくお願いします。
はい、皆さんぜひ見てください。お願いします。
お願いします。
リツコさ、この新しいスタジオに初めて来たじゃんどうどう
すごい綺麗なところで、あ、びっくりだった。楽しい。
いいでしょう。
いろいろ見ちゃいました
ね
いいでしょうって。
もう本当にもう超都内じゃんこれ。
そうね、
ど真ん中じゃん、
うん、
どこにでももう30分以内で行ける場所
だいやもう本当そうだよね。
最高ですよね、
うん、いいとこだと思います。
はい、ね、千葉さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
まあ、千葉さんちょっとあの客演が続きますが頑張ってください。
はいはいはい、頑張ります。よろしくお願いします、
ね、舞台公演ね、
はい、はい、
ぜひ見に行ってあげてください。お願いします。かっちゃんも何か一言ありますか。
あ、あの、明けましておめでとうございます。
はい、
あ、そうです
ね、明けましておめでとうござい ます。ぜひ今年もね、ゴールデンのラジカフェ、
はい、
応援してください。よろしくお願いします。
お願いします。
番組のお相手は私中澤と
森律子と
千葉愛乃と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。